まず散歩でもして帰ると、ちょっと気分が変わってきて、せいせいする。何、こんな生活もただ2、3年の間だ。国へ帰れば普通の人間の着る着物を着て、普通の人間の食うものを食って、普通の人の寝るところへ寝られる。少しの我慢だ。我慢しろ、我慢しろと、独り言を言って寝てしまう。寝てしまうときはいいが、寝られないで、また考え出すことがある。元来、我慢しろというのは、現在に休んぜざるわけだ。だんだん事件が難しくなってくる。時々、やけの気味になるのは、貧苦がつらいのだ。年来、自分が考えた。また自分が多少実行しきたりたる諸政の方針はどこへ行った。前後を切断せよ。みだりに過去に執着するなかれ。いたずらに将来に望みを属するなかれ。満身の力を込めて現在に働けというのが大公の主義なのである。しかるに国へ帰れば楽ができるから、それを楽しみに辛抱しようというのは、はかない考えだ。国へ帰れば楽をさせると受け合ったものは誰もない。自分が決めているばかりだ。自分が決めてもいいから楽ができなかったときに、すぐ気泡を転じて過去の妄想を忘却し得ればいいが、今のように未来にお願い申しているようでは、到底その未来が満足せられずに、過去と返じたときに、この過去をさらりと忘れることはできまい。のみならず、報酬を目的に働くのは野暮の至りだ。死ねば天道へ行かれる。未来はアマガエルと一緒にハスの葉に往生ができるから、この世で善行をしようという下びた考えと一般の論法で、それよりもなお一層、老烈な考えだ。国を立つ前5、6年の間には、こんな過当な考えは起こさなかった。ただ、現在に活動し、ただ現在に義務を尽くし、現在に引き勇苦を感ずるのみで、取り越し苦労や世まい事や愚痴は、口の先ばかりでない腹の中にもたくさんなかった。それで少々得意になったので、外国へ行っても金も少なくっても、一旦の食、一票の印前とのんきに写楽に、また沈着に暮らされると自負しつつあったのだ。うぬぼれ、うぬぼれ。こんなことでは道を去ること3000里。まず、明日からは心を入れ替えて勉強専門のこと。こう決心して寝てしまう。かかるありさまでこの薄暗い、汚苦しい有名なカンバーウェルという貧乏町の隣町に、昨年の末から今日までおったのである。おったのみならず、この先も留学期限の切れるまではここにおったかもしれぬのである。しかるにここにある出来事が起こって、いくら降りたくっても退去せねばならぬこととなった。というと、何か小説的だが、そのわけを聞くと、すこぶる平凡さ。世の中の出来事の大半は、皆平凡なものだから仕方がない。このうちは元からの下宿ではない。去年までは女学校であったので、ここのかみさんと妹が、経験もなく、財産もなく、将来の目的もしかと立たないのに、自衛の道を講ずるために、この上品のような、下等のような、妙な商売を始めたのである。彼らはもとより不正な人間ではない。正道を踏んで、働けるだけ働いたのだ。しかし、八祖教の神様も、存外半端なもので、 こういう時にちょっと人を助けてやることを知らない。そこでもって家賃が滞る。ロンドンの家賃は高い。借金ができる。寄宿生の中に熱病が流行る。一人対抗する。二人対抗する。しまいに並行する。運命が逆さまに回転すると、こう行くものだ。可憐なる彼ら。可憐は取り消そう。二人とも可憐という柄ではない。不憫なる。貧弱なる彼らは、あくまでも困難と奮戦しようという決心で、ついに下宿を開業した。その開業したての煙の出ているところへ、我が輩は飛び込んだのである。飛び込んでから、だんだん事情を聞いたときに、今度こそはこの二人の少女。ではない。我が輩より三寸ばかり背の高い女に成功荒らしめたまえと、密かに祈念を凝らした。誰に祈念を凝らしたと聞かれると、少々困る。祈るべき神に交際のない拙者だから、ただ当てどもなく祈念した。果たせるかな、一向霊言がない。ちっとも客が来ない。夏目さん、あなたのご存知の方でいらしていただく方はありますまいか。さよう。実にお気の毒だから終戦したいのだが、ロンドンには別に法要というものがないから。それでも、先だってまでは日本人が一人おった。この先生はすこぶる陽気な人で、こんなうちには向かない。我が輩がホトトギスを読んでいるのを見て、君も天智天皇の方はやれるのかいと聞いた男だ。その日本人がとうとう逃げ出す。残るは我が輩一人だ。こうなると家を畳むより仕方がない。そこでこれから南の方にあたるロンドンの町外れ。町外れといってもロンドンは広い。どこまで広がるかわからない。その町外れだからよほど偏僻なところだ。そこに格好な小綺麗な新宅があるので、そこへ引っ越そうという相談だ。ある日、亭主と神さんが出て行って、我が輩と妹が差し向かいで食事をしていると、陰気な声で、あなたも一緒に引っ越してくださいますかと言った。このくださいますかが、色気のある小説的のくださいますかではない。敷宅毛抜きの初対じみたくださいますかである。我が輩がこの言葉を聞いたときは非常に嫌なかわいそうな気持ちがした。元来我が輩は江戸っ子だ。しかるに朱引き内か朱引き外か少々曖昧なところで生まれたせいかしらん。今まで江戸っ子のやるような心持ちのいい慈善的事業をやったことがない。今、何と答えをしたか確かに覚えておらん。いやしくも、一辺の義教心があるならば、うん、あなたの移るところならどこでも移りますと答えるはずなのだ。そうは答えなかったらしい。ここに、そう答えられないわけがある。なるほど、この妹はごく内気なおとなしい、しかも非常に健康な宗教家で、我が輩はこの女とうちを共にするのはごうも不愉快を感じないが、姉の方たる少々おてんだ。この姉の経歴談も聞いたが、長くなるから抜きにして、ちょっと小生の気に入らない点を列挙するならば、第一、生意気だ。第二、知ったかぶりをする。第三、 つまらない英語を使って、あなたはこの字を知っておいてですかと聞くことがある。いちいち勘定をすれば再現がない。先だってトンネルという字を知っているかと聞いた。それからストロー、すなわち藁という字を知っているかと聞いた。英文学専門の留学生もこうなると怒る張り合いもない。近頃は少々見当がついたと見えて、そんな失敬なことも言わない。また、一般の挙動も大いに丁寧になった。これは、漱石が一言の争いもせず、明明のうちに、このおてんばを屈服せしめたのである。そんな得意談はどうでもよいとして、この国の女、ことにばあさんと来ると、いわゆる、老婆親切というわけかもしれんが、自分の使う英語に頼みもせぬ仲介を加えたり、この字はわかりますかなどということがたくさんある。この間、去るところへ呼ばれて、そこの奥さんと話をした。するとその人が、大の八十信者だからたまらない。とうとうと信徳を述べ立てた。まことに品のいい、ひとやかなおばあさんだ。しかるところ、イボリューションという字をご承知ですかと聞かれた。世の中のことは乱雑で法則がないようですが、よくご覧になると、皆進化の道理に支配されております。進化。わかりますか？まるで赤ん坊に説教するようだ。向こうは親切に言ってくれるんだから、へえへえと言っているより仕方がない。それはこのばあさんのようにベラベラ喋ることはできない。挨拶などもただ喉のところへせり上がってきた字を使ってほっと一息つくくらいの主義なんだから、向こうでこっちを見くびるのは無理はないが、離れ離れの言語の数から言えば、あなたよりも我が輩の方が余計知っておりますよと言ってやりたいくらいだ。それから、よくおばあさんを引き合いに出すが、もう一人おばあさんがある。このおばあさんが、先だって手紙をよこして、その中に、フォークという字を使っている。ただ使っているばかりなら不思議はないが、その字にフットノートがついている。これは英国古代の字なりとあった。ノートを自分の手紙へつけるのも面白いが、そのノートの文句がなおさら面白い。このおばあさんと船へ相乗りをしたときに、何か文章を書け、直してやるからと言うから、日記の一節を出してよろしくお頼申すことにした。すると大変感心したと言って、2、3箇所一二字添削して返した。見ると直さなくっても決して差し支えのないところを直している。そしてとんでもない間違ったことが例のノート的で書いてある。このおばあさんは、決して下等な人でない。相応な身分のある中流の人である。格のごとき人間に開港する英国だから、我が下宿の細君が生意気なことを言うのも別段相手にする必要はないが、同じ英国へ来たくらいなら、今少し学問のある話せる人のうちにおって、汚い狭いは苦にならないから、どうか朝夕交際がしてみたい。こういう望みがあるから、へえ行きましょうとは答えなかったが、自分の望み通りの人で下宿人を置くところがあるか、それがすこぶる疑わしい。広い世界にはあるだろう。けれども、それに包着するのは何中の何時である。